12ページ、書かない窓口について、岡本正弘。岡本正弘議員、住民票の写しや印鑑登録証明書などを申請する際には、交付申請書に自筆で必要事項を記入し、誤りがあれば書き直しになり時間がかかる。書かない窓口は、高齢者や外国人、字を書くことが困難な方への支援として、身分証の提示で、必要事項を聞き取り、タブレットの画面で一緒に確認しながら職員が入力し、間違いがなければ発行されるサービスです。高齢者や外国人に優しいお待たせしない窓口が本市にも必要と思うが、市の考えを伺う。市民経済部長。書かない窓口は職員が申請者から基本情報を聞き取り、申請書等の書類作成を行う仕組みで、書くことが困難な方などを支援することができる。窓口業務については、来庁者の滞在時間と職員の事務処理時間の両方が短縮され、負担軽減につながることが、サービスの質の向上につながり、市民に寄り添った接遇はもちろんのこと、わかりやすく来庁者が目的に応じ、そして正確な手続きが行える利便性を考えた窓口であることが必要と考えている。書かない窓口の導入については、今後も窓口利用者数、利用サービスの変動なども注視しつつ、先進事例等を参考にしながら、さらに調査を進め検討していく。掲載以外の質問事項。つくばみらい市 LINE 公式アカウントの開設について。CO2 削減の取り組みを市が率先して行うための施策について。間宮美智子。間宮美智子議員。CO2 削減の取り組みは待ったなしの課題である。本市もカーボンゼロシティに名乗りを上げたなら、市が率先して地球温暖化対策に取り組むべきである。群馬県中之条町のように自治体が発案して地域電力会社を立ち上げた例もある。市民の協力を得ようとするなら、市の公共施設の大半に太陽光発電を設置し、消費電力を自前で賄うようにすべきだ。特に学校への設置は子どもたちへの啓発にもなると思うがどうか。市長、市では2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指し、地球温暖化対策実行計画を策定した。この計画に沿って、全庁一丸となって温室効果ガスの削減に努めるとともに、再生可能エネルギーの設備や省エネルギー設備などの導入を検討していく。市民経済部長。公共施設での再生可能エネルギー設備の導入については、環境省の補助事業で公共施設への太陽光発電設備等の導入調査の活用を考えている。その結果をもとに設備の導入を検討していく。教育部長、学校への太陽光発電設備設置について、校庭は児童生徒の授業などの活動場所であり、敷地が狭まり、学校生活にも影響が出ることも考えられる。今後、市の方針を踏まえて検討する必要があると考えている。掲載以外の質問事項。コミュニティセンターの利用度を高める施策について。